司法にも書きましたが、先日瀬古保育園の3歳4歳5歳児がここ瀬古教会に来まして、この礼拝堂でペンテコステの礼拝をお捧げいたしました。私が礼拝のお話をしたのですけれども、いつも思うんですが、ペンテコステの出来事を子どもたちに伝えるのは難しいなと、まあ、他にもそういったことはあるんですが難しいなと思いました。聖霊降臨、この出来事に至る前のイエス様の十字架と死復活、このことを伝えるのがまず難しい。復活やよみがえりという言葉が難しいので他の言葉を探すのですが、生き返るというのとはまたちょっとニュアンスが違うしな、こんなことを思い、何かいい言葉はないかといつも頭を悩ませます。気がついたら今回もイエス様はよみがえったんだと言って園児に向かってよみがえりという言葉をで押し切りました。まあ、そのうち慣れてくれへんかなと思っているんですが、何かいい言葉があったら教えていただきたいなと思っています。でペンテコステの出来事は今日お読みいただきましたこの使徒言行録の2章の最初の方に記してあります。復活されたイエス様が弟子たちの前に現れて、しばし過ごされた後天に登っていかれました。イエス様が天に登られるのを昇天と言いますが、昇る天というふうに書きます。私たちがこの世の歩みを終えた後も昇天したというふうに言いますが、こちらは召される天、天に召されるというふうに書きます。私たちは自分の意思で天に行くのではなくて、あくまでも私たち命を賜った神様が私たちを天に招いてくださる、召してくださる。だから私たちの場合は昇天と言います。一方イエス様はご自身のその務めを果たし終えた、その後で自ら天に変えられます。従いまして昇る天というふうに言います。私たちの昇天とは同じ、発音は同じですが区別されています。イエス様がその昇天された後の弟子たちの心境を想像いたしますと、これはなかなか大変だっただろうな、不安だっただろうなということを思います。イエス様が殺されたのはユダヤ教の指導者たちによるイエス様への妬み、そねみ、そういったことが根底にあるわけですが、自分たちの力が削がれていくことへの警戒心のような、そういう肉的な思い、この世的な思いのゆえであったと言って良いものであって、イエス様ご自身には何の、まあ、罪もなく、むしろ民衆からの支持が拡大していく中にあって、彼らがその影響力を恐れたからと考えられます。だからこそ十字架刑という奴隷が見せしめのために処罰されるという、そういう見せしめという要素の強い残酷な処刑方法がわざわざ採用されたのは、イエス様の影響力を抑え込もうとしたその結果であると思われます。そのような状態でしたから弟子たちは大いに悩む。彼らが表立って行動してイエス様のご意志を継ぐようなことになれば、そういうことをすれば当然彼らも捕らえられる危険がある。本来ならそうしたこの世の力に抗って立法主義によって生きづらくさせられ、かつ愛を失った、そういう生き方を強いられたこの世の中に、本当に大切なものは何なんだ、神様が求めておられる私たちの在り方っていうのはどういうものだったんだ、それをイエス様の生き方に倣ってもっともっと伝えていきたいと思うところであったでしょう。しかしお話ししたようにイエス様のことを述べ伝えれば、イエス様と同じような目に遭う、そういう危険が大いにありました。すなわち捕らえられ、ひどい目に遭わされる、最悪イエス様と同じように処刑されてしまう、そういったことが容易に想像できたと思います。かといって彼らにはもうイエス様を知らない、イエス様を忘れてしまおう、そういうことはできなかったと思います。イエス様が命を懸けて 私たちに教え、また与えてくださったその新しい生き方、新しい喜び、神様の愛をこの世で述べ伝える、これはまさに自分たちの役割なんだということを彼らは自覚していたに違いない、そう考えます。ですから彼らは自分たちがどうしようもすることができないと思ったその現実の前でうろたえながらも、祈りながら何とか道を示してほしいと答えを求めていたと、そういう状況だったと考えます。ですから弟子たちは半ば隠れるようにして一つの家に集まり祈っておりました。そのところへ突然強い風が吹くような激しい音が鳴り響き、炎のような舌が分かれ分かれに現れて弟子たちの頭上にとどまったといいます。すると弟子たちは聖霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したというんです。時は五旬祭というユダヤ教の三大祭りの一つといわれるお祭りが行われている時でした。元は小麦の収穫を祝うお祭りだったのですが、イスラエルの民がモーセに連れられてエジプトを脱出する、その最終的なきっかけとなった杉越の出来事、そこから数えて50日目、神様との契約を新たにした、モーセが新たにした、そのことを記念して行われるようになったもの、それが五旬祭と言われています。ですから各地から大勢の人々が都に集まっておりました。そこへ聖霊が下って霊に満たされた弟子たちが家から踊り出てくる、そして様々な言語で話を始めたんです。これを聞いた人々は皆驚いて口々に言います。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか、どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうかと。この出来事は本当に大きな驚きであったのは言うまでもありません。現代ならば私たちの周りには複数の言語を話す人は珍しくありませんし、まあこの中にもそういった方々はおられます。中には5カ国語だ6カ国語だとたくさんの言語を操る方もいらっしゃるでしょう。しかしこの当時のことを想像すると、これは極めて稀なことだったと考えられます。しかもこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかと言っているところが実は大切な部分であります。文化交流の盛んであったであろう都で生まれ育った人ならともかく、ガリラヤといういわば田舎生まれ田舎育ち、しかも漁師だ何でも用の大工だといった庶民、もっと言うならばそういった都の人たちから一段下に見られていたと言ってもいいかもしれない地域の人たちですから、鉛のある自分のお国言葉以外の言語をこの人たちが話すというのはやはり大きな衝撃だったと思います。これはまさに不思議な力が関わったと思わせるには十分なインパクトがあったに違いありません。ですからあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているんだという人も現れたほどです。それほど大きな驚き衝撃を人々にもたらした、これが聖霊降臨の出来事であったと書いてあります。では弟子たちはそこで何を語ったんでしょう。それは言うまでもないかもしれませんが、神様のこと、イエス様のことでした。ペトロはこう言いました。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。ナザレのイエスは神から使わされた方、今なら神の一人子であったと言いますが、これ今の私たちにとっては当たり前すぎるほど普通に語られる事柄ではありますが、実はこの時ナザレのイエスについて神から使わされた方ですと彼が語ることは実は大変なことでありました。 なぜならイエス様のことを語る、もうそれ自体が大変なこと。なのにイエス様について神に使わされた方だというふうに証しをするというのは、実は命がけのことだったと言えるからです。ナザレの大工の息子であるイエス、あの十字架の上で処刑されたイエス、あの方を神に使わされた方であると証しする、これは神様を冒涜している、あんなやつを神様がというふうに、神を冒涜していると言われるような、そういうことであったからです。でもペトロは意を決したかのように、ナザレのイエスを神に使わされた方、そしてついには救い主メシアであるというふうに証しをしたんです。彼はこの時このことを自分の思い込みや妄想で語っているのではないということをわざわざ付け加えています。それはナザレのイエスがさまざまな不思議な技、奇跡、印をあなた方の前で、人々の前で行ってきたんだということを、あなた自身が、あなたたち自身が知っているというふうな言い方で伝えました。イエス様が行われた数々の奇跡的な技、いわゆる印と言われるものは、たくさんの目撃者がいました。それは数えきれないほどの目撃証言となったでしょう。直接見ていなくても、友人や知人から聞いた、噂に聞いた、それが目撃証言となって、たくさんの人々の知るところとなっていったはずです。だからこそイエス様は預言者ではないかとか、神に使わされた方ではないかというような、そういう議論が巻き起こっていたわけですし、そもそもイエス様が人々の前で印を行われたのは、こういうことができる力を、力というのは神様の権威を携えているものにしかないものだと、こんなことができるのは神の権威を与えられたもの、携えているもの、そういうものなんだということを密かに人々に知らしめるため、人々がそうちゃんと分かってくれるためであったからに他なりません。ですからペトロが語るところのナザレのイエスは神に使わされた方だというのは、ペトロ自身の思い込み、妄想、イメージではなくて、あなた方がそれを見聞きしたことを思い起こせば、それは明らかですよね、分かることですよね、という、そういう語りかけをしたものだと、そのように考えます。それだけではありません。ペトロはこともあろうにこんなことまで語りました。23節です。ナザレのイエスについてですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのですと。これもかなり大胆な物言いだと思います。イエス様が十字架にかけられて殺された、その出来事からまだ2ヶ月も経っていない頃の話ですから、まだまだホットな話題です。誰もがこのことは知っていた、その余韻は残っていたでしょう。その中であなた方が殺したと言っている、あまりにも大胆すぎる発言のように思うんです。でここまではっきりとイエス様のことを語り、しかもそこにいたユダヤ人たちの罪を告発するかのような大胆な証しをしたのがペトロだったということが、ここもまた大きな驚きなんです。あのペトロです。一番弟子とも言われるペトロですから、そのぐらいのことは当然だろうと思うかもしれないところではありますが、でもペトロはイエス様が捕らえられた夜、大祭司の家の中庭でイエス様のことを知らないと否定した弟子でありました。誰よりも自分が一番弟子だと自負していたであろうペトロですが、どんな時でもイエス様を見捨てない、どんな時でもイエス様に従い続けるというふうに約束していたにもかかわらず、イエス様に全てを委ねきれず、自分がした約束や決断を何度も何度も覆していった、そういう、まあ、いわばダメダメな弟子であったということもまた知られていることです。 イエス様がゲッセマネの園で祈った後に捕らえられ大祭司の家に連れて行かれた時も、彼のは実は、まあ、彼はイエス様のことが心配でこの大祭司の家に潜り込みました。彼だけでした。他にも弟子たちはいましたが彼だけでした。そこでユダヤ人指導者たちの手下に紛れ込んで様子を伺っていた。皆さんよくご存知の通りです。そこでお前はあの者と一緒にいたとしてきて、指摘された時、彼は思わずこれを否定しました。二度目にお前はやっぱりあの者の仲間だと指摘された時には、それを否定しながら知らないと言いながらその場を立ち去ろうとしました。その立ち去っていく背中に向かって三度目の、いやあいつと一緒にいるのを私は見たという言葉を聞いた時には、怒鳴りながらこれを否定し出ていくんです。その瞬間ニワトリが鳴くのを聞いて、ついさっき夕食を共にした時イエス様がこうおっしゃったことを思い出します。ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。そのおっしゃった言葉を思い出して彼は激しく泣きました。彼の後悔、自分を責める気持ち、そういう激しい感情の果てに流したであろうその涙は、きっと彼の心をその後も苛んでいたことでありましょう。もちろん彼がダメダメだったなどというつもりはないんです。その心境は察するにあまりあります。イエス様のことが心配で様子を伺いに行った、それはペトロだけでした。にもかかわらず結局目の前の恐れのゆえに彼はイエス様との関係を否定し自己保身に走りました。でもそれは私たちが、まあ、その場にいたら自分自身のことだったらと思い返せば、想像してみれば、いやそれは仕方がないよねと思えるようなことだったのではないでしょうか。その場でいかにも私は彼の弟子ですと証言することはどれほどの勇気が必要でしょうか。それに対して払う代償はどれほどのものか、それを想像したときにはおじけづくのではないでしょうか。それでもう彼はイエス様を否定し自ら関係を断ち切ろうとしてしまったのは事実。彼の中では取り返しのつかない大きな傷となっていたと思います。でもそんな彼が今ここでは大胆にもイエス様を明かししています。ナザレのイエスは神に使わされた方だ、メシアであるというふうに証しをしたんです。あの夜自己保身のためにイエス様を否定した、その関係を自ら断ち切ったペトロが、今ここでイエス様はメシアだと証しをしているんです。そして彼が証しをしたのはナザレのイエスが神様に使わされた方であるということの根拠、イエス様が行われた技をあなた方は知っているということにおいて、さらにはあなた方が信じてきた神様ご自身が御手を差し伸べイエス様を復活させられたということを証ししました。これはナザレのイエスが行われた数々の技はみんな神様の御旨にかなったものであるということを言っている。同時にイエス様はご自身に向けられた人間の罪の責任を死と復活を通して許しというものに変えてくださったんだということを意味しました。ペトロは実は初めて福音、喜びの知らせを語った。それを語ったの、福音を語ったのは聖霊が下ったペトロだったんです。この福音はイエス様が示された新しい律法というふうに理解をされていきます。掟や決まり事でがんじがらめにするためのそういう従来の律法ではなくて、本来律法が人間に求めていたところの隣人愛というものを新しく示し直したものだと考えます。しかし、本来は律法というのが目指していたのは イエス様に言わせれば愛だったんです。隣人愛だったんです。しかし人間はそれをすり替えました。愛を実現するために定められた与えられた掟でしたが、それをいつの間にか強い立場の者が神様の権威をそれを利用して他の人間を支配するためそのために用いるようになってしまったんです。それをイエス様は本来の目的本来の意味を取り戻すために数々の印や技を通して隣人愛の大切さという形でお示し直しました。そして十字架の死とそこからのよみがえりによって人間が死に支配されるのではなく罪に負けるのではなく許しと新しい命が与えられるという希望に変えてくださった。そのことをもたらしてくださったのがイエスなんだということを大胆にペトロが証しをしたんです。これを聞いていた人々は皆感動して、この日3000人もの人々が仲間に加わったとあります。まさにペトロ自身が聖霊降臨のこの出来事によって大胆に生まれ変わらされて新しい命に生きるようになったと言ってもいいように思います。ペンテコステは教会のお誕生日だと言われることもあります。主イエス・キリストのことが述べ伝えられるきっかけになった出来事であったからだと思います。まさにその通りでしょう。でもそれは単に弟子たちがさまざまな言語で御言葉を証しするようになったからではないと考えます。むしろ弟子たちがイエス様の福音をようやく悟りこれを述べ伝えていくようになったから教会の誕生日になったのだと思います。そしてその聖霊が私たちにも実は下されている。そのことを通してキリストは私たちと共にあるということを教えてくださいました。聖霊降臨の恵みは私たち一人一人が受けているものであるんです。お祈りします。主なる神様、この礼拝を共に捧げられました幸いは心から感謝をいたします。どうぞ私たちを聖霊で満たしてください。その満たされている聖霊の導きによって私たちあなたを大胆に明かしながらそれぞれの場でその命を通してあなたの栄光を表すものとさせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。